こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノーションなんでも辞典は、溝口雅子によるノーション活用の実用リファレンスで技術評論者から刊行された日本語の操作解説書です。対象はノーションを使い始めたばかりの読者から、日常的に使っているものの新機能や細かな便利機能を把握しきれていない中級者まで幅広く設定されています。本書の特徴は、ブロック、ページ、データベース、コラボレーションといった基礎機能に加え、オートメーション、数式チャート、ノーション AI、サジェストモードなど、近年のアップデートを反映した項目を体系的に扱う点にあります。読み物として順に学ぶだけでなく、必要な操作を調べること、典型の構成を採用しているため、実際の作業中に参照しやすいことも目的の一つです。スクリーンショットを多用し、操作手順を視覚的に確認できる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、辞典形式で必要な操作を素早く探せる構成。本書の中心的な価値は、ノーションを一つの学習対象として通読するだけでなく、日々の作業中に参照できる辞典として設計されている点にあります。ノーションは機能が多く、ページ作成、ブロック編集、データベース設定、共有、 AI 機能などが同じワークスペース内に併存するため、初心者はどこから学ぶべきか迷いやすく、中級者でも細かな操作を忘れがちです。本書はできることを明確に示す見出しを置き、目的から該当項目へ移動しやすい作りにしています。この形式は体系的な入門書とは異なり、読者が現在直面している作業課題に合わせて使える点で実務向きです。また、作引きや項目単位の説明が重視されているため、以前読んだ内容を再確認する用途にも適しています。ノーションのように更新頻度が高く、機能の発見そのものが生産性に直結するツールでは、網羅性と検索性を両立した構成が大きな意味を持ちます。次に、ブロックとページを軸にノーションの基本操作を整理する。ノーションの理解で最初に重要なのは、文章、見出し、チェックリスト、画像、埋め込みなどをブロックとして扱い、それらをページ用で組み合わせるという基本構造です。本書はこうした基礎を単なる用語説明で終わらせず、実際の画面操作を通じて確認できるようにしています。これはノーションが一般的な文書作成ソフトや表計算ソフトと異なり、情報を自由に配置しながら再構成できるツールであるためです。ブロックの移動変換、階層化、ページ間リンクなどを理解すると、メモ、タスク管理、議事録、ナレッジベースを同じ仕組みで扱えるようになります。本書が初心者にも向く理由は、ノーションの自由度をいきなり高度なテンプレートや複雑なデータベースで説明するのではなく、まず操作の最小単位を抑える方向で整理している点にあります。基本操作を確実に理解することで、後半のデータベース、共同編集、AI 活用も個別機能ではなく、同じ設計思想の延長として把握しやすくなります。さらに、データベース、数式、チャートで情報を管理対象に変える、Notion を単なるメモアプリから業務管理ツールへ拡張する要素が、データベース機能です。本書は、テーブル、ボード、カレンダーなどの表示形式に加え、プロパティ、フィルター、並べ替え、リレーション、数式といった設定を扱い、情報を蓄積するだけでなく、運用しやすい形に整える方法を示します。さらに、データをグラフ化できるチャート機能にも触れており、入力した情報を一覧するだけでなく、状況把握や振り返りに使う視点が含まれています。これはタスク、読書記録、案件管理、会議記録などをノーション上で扱う際に重要です。単にページを増やすだけでは情報は散らばりますが、データベース化すれば同じ情報を複数の切り口で表示できます。本書の説明は、各機能を独立した便利技として紹介しつつも、実務では入力、分類、抽出、可視化の流れが一体になることを理解させる構成です。中級者にとっては、使っているデータベースをより保守しやすくする手がかりになります。そして、Notion AI を文章作成と情報整理の補助機能として扱う本書では、Notion AI を単なる話題性のある追加機能ではなく、Notion 内に蓄積された情報を加工し、作業を補助する機能として位置づけています。扱われる内容には、文章やアイデアの作成、文章品質の改善、翻訳要約、議事録作成、アクションアイテム抽出、箇条書きから表への変換などが含まれます。これらは、独立した生成 AI サービスを使う場合と、作業中のページやメモと近い場所で実行できる点に意味があります。例えば、会議メモを要約し、そのままタスク化する流れは、情報の記録と次の行動をつなげる操作です。ただし、 AI の出力は常に確認が必要であり、本書の価値は AI を万能な自動化装置として扱うことではなく、どのような場面で呼び出し、どのような編集や確認を加えるべきかを操作レベルで把握できる点にあります。 Notion AI を初めて使う読者にとっては、機能一覧ではなく具体的な作業単位で理解できることが有用です。最後に、 共同編集と更新機能を前提にした現代的なワークスペース運用。Notion は個人のメモ環境として使われる一方で、チームの情報共有や共同編集にも強みがあります。本書はページ共有、権限コメント、変更提案に関わる機能を含め、複数人でワークスペースを運用する際の基本を扱っています。特に、変更履歴を残しながら編集提案を行えるサジェストモードのような機能は、文章を共同で整える場面で重要です。個人利用では気づきにくい問題として、誰が編集できるのか、どの情報を共有するのか、更新内容をどう確認するのかがあります。こうした点を理解せずに Notion を導入すると、便利なはずのワークスペースが乱雑な共有フォルダになりかねません。本書が最新機能を重視する理由もここにあります。Notion は継続的に更新されるツールであり、古い知識だけでは現在の共同作業機能を十分に使えない場合があります。操作手順を確認しながらチーム利用の前提を整理できるため、個人の効率化だけでなく、情報共有のルール作りにも役立ちます。結論として Notion 何でも辞典は、Notion をこれから本格的に使いたい人、すでに使っているが機能の全体像を整理したい人、業務や学習の情報管理を Notion に集約したい人に向いています。特に、明確な完成形をまだ持っていない初心者にとっては、どのような操作や機能が存在するかを広く知る入り口になります。一方、中級者にとっては、見落としていた新機能や細かな設定を確認し、既存のワークスペースを改善するための参照書として機能します。実用面では、ページ作成、データベース運用、共同編集、AI 活用を同じ本の中で確認できるため、断片的なウェブ検索よりも体系的に把握しやすい利点があります。同種のノーション入門書と比べた際の特徴は、思想や活用例の紹介に偏らず、最新機能を含む多数の具体的なテクニックを辞典形式で収録している点です。スクリーンショット中心の説明により、読者は概念を読むだけでなく、画面上で再現しながら理解できます。Notion の変化の速さを考えると、観光辞典の機能をまとめて確認できる実務的な価値がある一冊です。ご支援いただける場合は、溝口雅子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。